ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも。全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。もうすぐ夜の12時になりますけども、番外編は12時の番組終了後も引き続き収録して後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@loveat.co.jp までお願いいたします。というわけで始まりましたけども、なんか毎週ね、iPhone の話が続いていて申し訳ないんですけどもね。まあでも僕は男の子でね、子じゃないわ、男のおっさんでね、こういうの嬉しいんだよね。でまあ iPhone7 を買いましてね、先週の放送の前日に発売されたんですけどね、先週の放送では僕まだね、持ってなかったんだよね、というのも収録でね、土曜日なんですけども、その発売が金曜日なんですけども、それより前に収録しちゃってたから、放送日はもう発売されてたけど、その収録の時点では僕は持ってなかったっていうことなんですけどもね。で、まあ、iPhone7 を買いました。はい。で受け取ったのがね、まあ僕 au なんで au ショップで受け取ったんですけど、まあたまたま、そこで受け取れそうだったから、僕がね受け取るのを指定したのが、愛知県三好市にあるね、まあ某 au ショップだったわけですけどもね。で前の日に電話かかってきてね、前の日2日ぐらい前だったかな、で、結構早く予約しましたよねとか言われて、ああまあそうですねっていうことでね、話してたんですけども、どうやらその au ショップの中で iPhone を予約したのは僕が一番最初だったみたいでね、予約開始 OK になってから一番最初に予約したのが僕だったみたいなんですけどもね。で受け取れることになって、で受け取りに行ったんですけどもね、なんだかんだね、前僕 iPhone5 だったんですけど、それが7になってね、6を通り越して、4年ぐらい使ったんだよね、 iPhone5 をね。で指紋認証もなかったわけだけどさ。で受け取りの時にその iPhone5 を渡しちゃうこともできたんだけど、渡しちゃうっていうか、その下取りみたいな感じでね、新しいの買う時に値引きもできたんだけど、僕なんか今まで使ってきた携帯電話全部持ってるからさ、移動の頃から、だからなんかなって思って、まあ やっぱり下取りやめますって言ってね、そしたらなんかクーポンをお出しできるんで、結局なんか下取りが1万いくらだったんだけど、それなしにして、ああもう割引なくなっちゃったなと思ったら、なんかクーポンが出てますんでって言って、結局1万円引いてくれてね、なんかよくわかんないんですけども、まあ引いてくれるならいいやってことで、 ありがとうございますっていうことで iPhone5 は持って帰ってきたんですけどもね。でまあ au ショップで、まあ使い方はiPhone でずっと一緒なんでね、まあわかるから聞く必要もなく、でケース買いますかって5の時も言われたけど、もう出てるんですかって、まあ5の時ももう出てるんですかって言ったと思うんだけど、で少しならありますっていうことでね、じゃあ買いますっていう、まあなんかケース入れときたくてね、まあ迷ったんですよ。今回の iPhone から防水になったんでね、防水ってことはケースがまあ邪魔っちゃ邪魔なんだよね、そのまま使った方が ね、そのケースの間に水とかも入らなくていいかなと思うからさ、でまあいらないかなとも思うんだけど、まあとりあえずいきなり傷ついたりしたら嫌だからつけておこうと思ってケース買います、あと、フィルム買いますっていうことを言ってたら、フィルムって画面に貼るやつね。でそしたらなんかフィルムはその今まで通りのフィルムと最近流行ってるあのガラスタイプのものがありますよっていうことで、ガラスのがね4000いくら4800円ぐらいだったかな、たっけーと思ってね、まあドンキとかで安いのが出始めたら、まあ、2000円ぐらいのが出てくると思うんだけど、でもまあ4000円ぐらい、まあ高えと思ってフィルムの方にしようかとも思ったんだけど、まあガラスのにするかと思ってね、そのガラスの方にしたんだけど、そしたら店員さんが貼りましょうかって言うからね。で僕さ、こういうの自分でやらないと嫌なんだよね。そのホコリとかさ、絶対入れたくないからさ、間にホコリ挟まりたくないからさ、僕すごい丁寧にやるんだけど、手先も割と器用な方だからさ、ピタッとね綺麗にいつもやるんだけど、貼りましょうかっていうか、まあ任してみようかなと思ってね、ガラスのやつ貼ったことないしさ、で、じゃあお願いしますって言ってやってもらったらさ、まあ綺麗、めっちゃくちゃ綺麗に貼ってさ、なんでこんな綺麗に貼れるのっていうぐらい綺麗に貼ってさ、もう本当にそのなんだろう、フィルムに穴が開いてるじゃないですか、まあガラスだけどさ、ガラスフィルムに穴が開いててさ、でこの耳のスピーカーのところとかさ、あとフロントレンズカメラのところとかがさ、もうぴったりちょっとずつさ、隙間があるわけじゃないですか。その耳のスピーカーのところで、上下ほんの 0. 何ミリかずつはずれてもいいように、こう間が空いてるわけだけど、それもね左右上下左右均等にねピタッとなっててね、下のホームボタンのところもピタッとなっててね、もうめっちゃくちゃ綺麗でさ、でガラスだからさ、iPhone6 以降がさ、角がクッて丸くなってんだよね、ラウンド形状っていうの。だからフィルムだと、その何立体加工してない限り角が浮いちゃうから、フィルムの場合はちょっとちっちゃいフィルムが出てたりするんだよね、角の R にかからないように。縁の R にかからないようなサイズで出てたりするんだけど、ガラスなんでその R 形状もぴったり立体で出来上がってて、だからもう端から端まですっごい綺麗にさ、これなんか貼ってあるのっていうぐらい本当に綺麗に貼られててさ、もうほ何この人 iPhone はにね、ガラスを貼るのを本職にした方がいいんじゃないかなっていうのを、まあ、Facebook にも書いたんですけどもね、もう本当に上手だったから感動してさ、そのガラス張りを本職にしてついでに iPhone 売ればいいんじゃないかなって思ったんですけどもね、でまあ、ようやくというかやっと手に入りましてね、4年ぶりの iPhone をね、手に入ったんですけども、まあこれが嬉しくてね、でまあ何が今までとすごい本当に違うなっていうのが、このホームボタンですよね。ホームボタンは今まで iPhone っていうのはね、一番下にある丸いボタンね、カチッと押す感触があったんだけど、それがね、まあ、防水だからか知らないけど、そういう本当にボタンが沈み込むものではなくなってて、こう圧力を感知する感じになってるんですよ。でこの圧力を感知すると、このホームボタンのすぐ裏側に埋まってるであろうそのバイブレーションみたいなのがブブッっていうね、ほんのちょっとこう押した感触を味わわせてくれるみたいな、ブッっていうね、見事なこの、まあ賛否ありますけどもね、これが嫌だっていう人もいますけど、僕これ気に入ってましてね、なんか押してる感覚があるんだけど押してないし不思議な感じみたいな、のがあって、で iPhone5 からの買い替えだから指紋認証も初めてでさ、でこのまた指紋認証がすごく、高性能でさ、で iPhone をこうまあ持ってる人わかると思うんだけど、机の上に置いといてさ、通知がなんか来てるかなっていう、その 見てない時にメールが来たり LINE が来たりすると通知画面が画面上残ってるじゃないですか。それが来てるかなと思って確認したくてポンってボタンをホームボタンを押すとこのなんだろう指紋認証が感知しちゃってでパッと開いちゃうんだよね。うん、ただちょっとあれをね通知を確認したいだけなのに開いちゃうっていうのがあるから結局指紋を 何本かの指に設定してあったんだけど最初の通知画面通り越しちゃうからスリープ解除するだけの時は、うん、この中指でねポンってやると指紋を認証しないようにしたっていうこととかね、まあね、僕の設定なんかどうでもいいと思いますけどもね、そういうこともしたりしましたね。うん、あとスピーカーが変わりましたね。うん、下、今まで下だけにね、ホームボタンの下側の穴のところですね、下だけにスピーカーがあったのが、この耳のスピーカーからも普通に音楽とかが流れるようになったから、この横向きにしたらステレオになるのかな、多分。うん、右と左からね、音が出るようになったっていう、まあ音量も上がったっていうのがねいいんですけども、ただそのカメラの音がカシャンって鳴るじゃないですか。あとスクリーンショットとかね、それも上下のスピーカーからでっかい音で鳴るからこれが鬱陶しいね。うん、音が鳴るのはまあ仕方ないとしてさ、盗撮防止とかに無駄にでかいというね。うん、あとは変わったところはヘッドホンがの端子がなくなりましたね。うん、これは付属でね、今までのイヤホンジャックをこのライトニングの真ん中の穴にぶっ刺せるようにね、のなんていうのつなげるジョイントのね、ケーブルみたいのがついてくるからまあいいかなっていうところですかね。うん、あとまあこの iOS 10からなのか分かんないけど、この多分6もそうなんだろうけど、 OS をバージョンアップしておけば7もそうなんだけど、こう持ち上げた時、うん、スマホを傾けた時にスリープが解除されるようになったから、だから結局ね、このホームボタンに一気にオープンさせたいときね、ホームボタンに指を置いたまま、押さずに指を置いたままポンって持ち上げると、スリープが解除されて、そのスリープが解除されたときに、指が置いてあるから指紋認証もされて、だから指を置いたままスマホを持ち上げるだけで一気に、ロックも解除されるっていう、これはこれでまあ、ありがたい機能ですね。うん、まあ便利だなとは思いますけども、うん、ただもうしょっちゅうスリープ解除させたくない時もスリープが解除されてしまうのがどうかなって、ちょっと電池がもったいないのかなとも思いつつも、まあ電池もね、容量も増えたみたいでね、長持ちするようになったみたいなんで、まあいいんじゃないでしょうかっていうところですね。うん、まあそんな感じかな。うん、iPhone7、うん、ね、3週ぐらい続けてしまったような気がしますけどもね、ようやく手に入ったんで、ようやく自分がこう触った感想はあんまり言ってないかもしれないけど、うん、感想を言えてよかったですね。うん、アイコンもまあ6もそうなんだけど6列あるからね、1個目の画面でほとんどようやくね、自分が使うしょっちゅう使う、まあ、一群アプリですねがいっぱいようやく全部並べれたかなっていうのはありますね。うん、って感じかな。だんだん暗くなってきましたけどもね、喋、うん、るトーンが暗くなってきましたけどもね、あんまりそういう暗くするつもりはないんだけど、うん、やっと iPhone7 の説明ができたかなっていうね、この満足感に満たされておりますけどもね。うん、あとなんか他の話題あったかな。あ、なんかね、宇宙って素晴らしいじゃないですか。で、大人のロマンタイツっていうのがね、発売されたのか発売されるのかわかんないけどね、黒タイツあるじゃないですか。女性のね、 うん、でタイツっていいと思うんだけどさ、タイツの、絶対領域よりもっと上ですね、もう股間のあたり一体がね、こう宇宙のね星々がデザインされてましてね、これがエロいなと思ってさ、うん、まあ見える機会がほぼないと思うんだけどさ、うん、でなんかさ、スカート内にのロマンをビジュアライズすべく開発されたエコードワークス独自のロマンシングデバイスっていう、80デニールのプリントタイツっていうことなんですけどもね。で、まあ、めったに見えスカートが、ひらひらって舞い上がった時にもしかしたらお尻近くの星、宇宙の星空は多少ほんのちょっと見えるかもしれないけど、まあほぼほぼ見る機会はないと思うんだけど、本当に綺麗なねデザインが、股間あたりにね青っぽい星雲みたいなものとか赤っぽい星雲みたいなものとかでっかい、惑星みたいなものとかがデザインされてて、で、これどうなんのかなって思うんだけど、この股間のところがちょうどね女性の股間のところがねもう思いっきり光り輝いてんだよね。これ逆に恥ずかしいんじゃないのって思っちゃいますけども、まあエロいといえばエロいし、なんというのかな、うん、どっちつかずだな、うん、まあせっかく綺麗なんだからここはエロさではなく、まあでもこれもありなのかな、うん、まあいいってことだね、まあいいと思うよ、うん、こういうバージョンもあって、これじゃないバージョンもあるといいのかもしれないですけどもね、まあ気になる方は探してみてください。なんて探せばいいのかわかんないな、大人のロマンタイツだな、うん、大人がカタカナでのがひらがなでロマンが漢字でタイツがカタカナですね、うん、大人のロマンタイツ、80デニール、サイズはデニールっていうのは目の厚さですね、これは多分数字がちっちゃくなると分厚くなるんじゃないかな、多分、で、サイズはフリーサイズですけども、まあ、M から L、身長にすると150センチから165センチぐらいの方に合うのではないかということですね、お尻のサイズは85センチから、98センチとなっておりますんで、よかったらね、チェックしてみてはいかがでしょうか、というわけで今日のピンクカルカルはね iPhone の最新デバイスの話題とね、大人のロマンタイツというね、このなんだろうな、ロマンシングデバイスというやつですね、まあ両方2つのデバイスをご紹介しましたけどもね、今日はこんなところかな。カルカヤサトシでした。